第3週目のこの時間は合同会社ライブサルベーション代表の竹澤正樹さん、そして定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所思いから丸井義行さんにお越しいただいてお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、本日もゲストの方を、ね、お招きしているということで、はいはい、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、本日はゲストとして三次総合病院元院長顧問として長らくリハビリ病棟回復期として携わってこられた林拓夫先生に今日はゲストとして来ていただいております。
はい、林先生2回目のご登場ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回どのようなテーマになりますか。
今回はテーマとしてはその在宅でのリハビリについてというところで、林先生の方とちょっとお話をさせていただけたらなと思っております。
はい、
でよくその脳梗塞とかそういったところで入院をされる方がいらっしゃって、まあ、急性期を経て回復期で、まあ、在宅期というところでリハビリの方を進めつつ、まあ、お家での生活を視野に入れて、病棟の方とかで、まあ、リハビリをされているというお話をよく私も聞くんですけども、
はい、
じゃあ実際にその、まあ、急性期であるとか回復期であるとかそういったところでされているそのリハビリの役割というか目的というか、そういった流れのところからちょっと林先生の方にお伺いできればなと思っております。
はい、リハビリテーションはですね、病院に入院して行うものと施設に入所して行うもの、それから在宅で日常生活をしながら行うものとあります。で、在宅リハにの流れとしては時期によってですね、脳卒中とか骨折みたいな急性発症するような、まあ、病気とか怪我の場合はまず急性期のリハ、それから回復期のリハを、まあ、主として病院で行うことが多いですね。急性期は病気の治療をしながら、まあ、なるべく早くリハを実施するということで、その後、まあ、回復期に移ると、まあ、退院後の生活を見据えた日常生活と動作などの練習をしっかりやって、また在宅復帰につなげるというところです。で、まあ、退院退所すると、まあ、いわゆる生活期のリハということで、まあ、この中に在宅リハも含まれるわけです。
で、先ほどお話のあったその在宅期における、まあ、ご自宅でのリハビリっていうところのお話があったとは思うんですけども、そのなかなかそのご自宅に戻られて、じゃあ病院でされてたようなリハビリを継続してご自分たちで行っていくっていうのはちょっと私も難しい部分はあるのかなと思うんです。でも実際にその方が在宅で生活していく上でそのリハビリの継続っていうものが必要になってくるかと思うんですけども、そのリハビリを継続していくためにどういったところにその在宅に戻られた方がこう注意ではないですけども、どういったものをこう利用されながらとかすればその在宅でのリハビリというところがこ うまく継続してやっていけれるのかなって、何かこうアドバイス的なところがあればちょっと教えていただけたらと思うんですけども。
まあ、在宅でのリハは大きく分けるとですね、まあ、病院とか診療所に通ういわゆる通院リハですね、それからまあデイケアなどの通所リハ、それからまあ、医療機関とか訪問看護ステーションから訪問する訪問リハがあります。で、通院リハにしろ通所リハにしろ家から通っていくというところで、まあ、そこに通っていくと同じような障害を持った仲間がいるということですね。仲間がいると、まあ、自分の障害を客観的に見ることができるということと、まあ、仲間の人によっては自分の目標となるような方が、まあ、見つかればその方を目標として、まあ、リハビリをやっていくということですね。で、訪問リハの場合は、まあ、自分の家でリハビリをするわけですので、まあ、自分の住み慣れた環境の中で、まあ、できるだけ動作をしやすくするとか耐久力をつけるとかそういったリハができるというメリットはあります。まあ、しかし仲間がいるということを考えると、まあ、できればまず通所のリハビリに参加することがよりいいかなと思いますし、まあ、どうしても重度な方とか通所になかなか結びつけにくいときは、まあ、訪問でリハをしながらできるだけ通所に向けていくということも必要かと思います。
目標がやっぱり他の人を見て私もこうなりたいとかいう目標がやっぱり見えてくるっていうところです
ね。障害を持つと まあ、自分だけが障害を持っているような印象になりますので、なかなかこう他人と 客観的に比べにくいということですね、
はあ、なるほど。
で他人と比べることで、あの人がここまでできるんやったら自分もあの程度やれそうだっていうところが、うんうん、まあ、分かればですね、それを目標に、まあ、自分なりのリハビリをできるということです。
うんうん、まあ、そこがやっぱり大きなメリットになるんですよね、通常の場合
ね。そうですね、まあ、入院中の場合はどちらかというとリハの専門職が中心になってリハビリをさせてもらっているという感じになりますけども、うんうん、在宅に帰ると自分が主体的にやらないといけないということですので、うんうんうん、まあ、あの入院中の回復リハビリテーションで受けた獲得したいろんな日常生活の動作能力を日常生活で自分なりに生かすために、まあ、環境の整備とか、まあ、いろんなことを在宅でやっていくということが必要になってきます。そのためにはまずやはり自分なりの生活の目標という目標を持つということ、だから環境に合わせた動作能力というのをあの獲得することが必要になります。
今お話ししていただいたケースというのが、まあ、脳梗塞とか、まあ、何かしら の, そのまあ発病に伴って入院リハビリ在宅という流れの中でのお話であったかと思うんですけども、あのこのラジオを聞かれている方の中にもいらっしゃると思うんですけども、そういったケースではなくて、まあ、ご自宅でまあ健康ながらもだんだんと高齢になられていて、そのちょっと身体機能的に最近まあ、自分の体が思うように動かないなとか、足腰が最近弱ってきたなって思われている方もいらっしゃるかなと思うんです。でそういった方が、ご自宅でできるリハビリっていうとちょっとお話がこうちょっと大きくなってしまうかもしれないんですけども、そのちょっと気をつけながら、こういったところに気をつけながらお家での生活をされたら少しその身体機能の維持に結びついていくのじゃないのかなとかいうところで、何かアドバイスがあればお願いできればと思うんですけども、
まあ、急性期ではなくて、あの例えば風邪をひいてあの身体機能が下がったとか腰痛が出たために日常生活機能が落ちたとかいうときには、あの徐々にですね機能が落ちていくということがありますので、うんうん、そういったのは、まあ、あの肺葉症候群といいますけども、そういった肺葉を今予防することが大事ですけど、もし起こした場合にはですね、まあ、できるだけ速やかに、まあ、あの対応するということ、で場合によってはリハの専門職に相談してもう一回リハビリをあの、まあ、訪問なり通所なりで受けるということも大事かと思います。だから一般の高齢者の場合は介護保険とかを使えないですので、あの、まあ、地域の高齢者の集まりとかですね、丸々教室とかそういったあの地域のいろんな集まりに参加するのもいいかと思います。
そうですね、地域の集まり等々に参加されるっていうことは、ね、あの身だしなみに気をつけていただいたり、まあ、社会とのつながりっていう面にもつながっていくと思いますので、どうしても私たちもそのちょっと仕事でご自宅での介護っていうところを携わらせていただく中で、その閉じこもりではないんですけども、社会とのつながりというところが少し保ちにくくなっている方も多数いらっしゃるかと思うので、そういった方もぜひね、あの、まあ、なかなかこう外出てどこかでこうそういった体操とかサロンに参加されてっていうのは最初はこう戸惑うというか、うん、特に男性の方とかだとそういった、うん、まあ、社会的なその活動っていうところに参加しにくいなとか、いや自分が行ってもなって思われる方もいらっしゃるとは思うんですけども、ぜひね第一歩を、そういった形で踏み出していただけたらなと思います。で私たちとしてもその在宅介護というところで、あの高齢者の方の日常生活の支援というところで携わらせてはいただいているんですけども、私たち介護職、まあ、介護職に限定はされなくてもその高齢者の方の支援に携わっていくものとして、そのリハビリっていう視点において何かこう気をつけておいた方がいいことであるとか、こういった視点が大事だよっていうところがあればちょっと教えていただけたらなと思うんですけども、
在宅でのリハビリは主にあの急性期回復期のリハビリを受けた人が対象になると思いますけども、そういった人たちはあの基本的なリハビリは一応終了して、その人なり の, あの精一杯の能力を獲得していると思いますので、その機能を維持するためには単なる機能訓練だけじゃなくてですね、日常生活をベースにして目標を持って自分なりに実施することが大事かと思います。で在宅の環境に合わせて日常生活を活性ができるように、まあ、実施することが必要で、まあ、結果的にそれが肺葉症候群の予防になっていくということになるかと思います、うん、 それからあのリハビリというと、まあ、理学専門職、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がだけがやるものと思われがちですけれども、はい、特に在宅の場合はリハの考え方をリハ専門職だけじゃなくて在宅支援に関わるすべてのスタッフが持つことが重要です。特にあの予防の視点とかですね、あの身体機能とか生活機能の評価とかいうのは、まあ、すべてのスタッフがあの、まあ、勉強されて、まあ、危ないなと思った時には専門職につなぐようなことを心がけたらいいんじゃないかと思います。で、まあ、当事者の方とかご家族の方は何かこう機能低下が見られるようなことがあれば、まあ、周りの方に相談して、まあ、できるだけ速やかに対応することが必要になってくると思います。
で、はい、やっぱりあの関わってる人すべてが、リハビリっていうのであのやっぱり意識してあのその中の日常生活っていうのを支えていくっていうのが、はい、まあ、林先生がよく言われてたリハマインドっていうんですかね、そのね、リハビリマインド、
まあ、看護職であれ介護職であれ、あの、まあ、自分の仕事の中でそのリハビリテーションの視点を持って、まあ、対応する。自分でできることは自分で対応できますけども、はい、うん、自分でできないことも知ることが必要で、その時は誰に相談するかということを普段から、あの、聞かけていけばいいかと思います。特にリハビリテーションの在宅でのサービスというのは医療保険と介護保険にまたがってますので、
そうですね、
ちょっと複雑な面があるのでなかなか一般の方は理解しにくいところがありますので、そういった方の相談にも乗っていただければいいかと思います。
そうですね、私たちもその在宅介護というところで本当にいろいろさまざまなその職種であったり、まあ、関係各所の方とお一人の方に関わっていくという立ち位置ではありますので、今先生が言われたように一人一人がその専門性プラスそのリハビリの視点を持って日常生活動作の中でその方の機能が維持できるようにあの関わっていけれたらなと思います。
リハマインドですね。
リハマインドですね。
僕らも、
まあ、そしてどんな小さなことでもいいですから、やっぱり目標を持つということが大事だと思いますね。
まあ、リハビリにしてもですね、例えば認知症の予防にしても、やはりそのモチベーションを保つっていう意味でも、その社会とのつながり、まあ、これを途切らせないっていうことがとても大事だっていうのは、今のお話の中でね、本当に分かりました。で、その、じゃあ途切らせないための核となるのが、介護支援事業所であったり、まあ、介護に関わるスタッフさんたちっていうことで、じゃあどこに連絡すればいいのっていうことで、お問い合わせ先どうぞ。
はい、定期巡回事業所思い、ご連絡先ですけども 084-961-4320、 24時間365日、営業の方はいたしておりますので、本当にこう些細なこの質問であるとか気になることとか ありましたらいつでも遠慮なくご連絡くださればと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、今日は合同会社ライブサルベーション代表の竹澤正樹さん、定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所思いから丸井義行さん、そして公立三月総合病院の元院長林多孝先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。